エリ、エマ、サバクタイ。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。今、イエス様の命の炎が消えかかろうとしています。最後の一本の火がここに灯っています。私たちは今日、主イエスの十字架の死に立ち会っているのです。主は2000年前に十字架にかけられて死なれました。イエス様の7つの言葉を私たちは今聞きました。その一つ一つが私たちの胸に刺さってまいります。しかし、この中でどうしても私たちには理解がしにくい言葉があると思うんです。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのか。これを叫ばれたのであります。もしこの言葉をイエス様が叫ばれなかったとするならば、私たちはイエス様のことを、イエス様は惜しく私たちの罪を背負って十字架の死を受け入れられた、そう私たちは理解するのではないでしょうか。しかしイエス様は誠に絶望的な叫びを上げて死なれたのであります。父なる神から捨てられたという、これ以上の絶望はない、この言葉を挙げられたのであります。イエス様は私たちと同じ、あるいはそれ以上に苦しい死を遂げられたのであります。イエス様が叫ばれたとき、父なる神はイエス様とは共にいられなかったのでしょうか。私たちの中にはやはりイエス様の死を前にして本音を叫んだと考える人がいるかもしれません。特に世の中の人たちはそう考える人が多いかもしれません。それは無理からぬことです。なぜならば私たちがその不安を抱えているから、私たちが死の不安を抱えているから、強そうにしていても楽しそうにしていてもこの不安は私たちをよぎるのであります。だからイエス様もそうであったと考えることはそれほど無理からぬことでもありません。そしてまた聖書に詳しい人はイエス様の叫びは先ほど購読いたしました詩編22編の最初の部分だと言うかもしれません。その2節には私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのかと書かれています。つまりイエス様は死を前にして詩編22編によって祈っていたというのです。この詩編の祈りは徐々に賛美へと変わってまいります。24節には死を恐れる人々よ、死を賛美せよと書かれているように神を褒めたたえています。最初の理解によりますと、イエス様の十字架の意味は全く捉えられていません。二番目のものは確かに聖書に基づいて理解されていますけれども、イエス様の苦しみを私たちは和らげている、そういうふうに理解することによって、イエス様の苦しみを なんとかこの受け入れようとする、まあ、そういう心理が働いている可能性があるのであります。しかしながら、イエス様の死は私たちにとって衝撃的なことであります。なぜイエス様は十字架という重い刑で死ななければならなかったのか。それはやはり私たち一人一人が心に留めなければならないのであります。特にイエス様が亡くなるとき、イエス様にはほとんどイエス様を助けようとする人はいませんでした。いたとすると遠くから見ていた力弱い女性、そして多分子供たち、助け出そうとしてもどうしても助けることができないような人たちしかいなかったでしょう。イエス様を救い出そうという人はいなかった。弟子たちですら逃げていったわけであります。ローマ帝国から重罪人とされ、同胞であるユダヤ人からも見捨てられたのであります。イエス様はそのすべての人々に父なる神の無償の愛を伝えたいと願ってこの世界にやってまいりましたけれども、それをすることができないまま死ななければならなかったのであります。それこそがイエス様の嘆きであったのではないでしょうか。イエス様は神の愛を受け、それを皆さんに、私たちに伝えようとされていたにもかかわらず、誤解をされ、そして彼は私たちのリーダーになるべき人間だと思ってたのに、なんだ、簡単に捕まってローマの兵隊に殺されようとしている、そういうふうに誤解されてしまっていた。本当にイエス様の心を知っていた人はこの時いなかったと言っても過言ではないでしょう。イエス様がエリ、エリ、レマ、サバクタニ、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫んだのに、そのような人々の状況に対してであったと思うのであります。それは神から見捨てられたというほどの嘆きであります。父なる神が御子を見捨てたのではありません。御子もまた父なる神をすぐそばに感じていましたけれども、その神の愛を拒否する人々に対して叫びを上げているのであります。イエス様はイザヤ書53章に記されている苦難のしもべでありました。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり、打たれたから、彼は苦しんでいるのだと。私たちもそう思っていたのではないでしょうか。イエス様の十字架という、このある意味大きなつまずきに、つまずく前は、イエス様が死ぬということはある意味歴史の事実か、あるいは空想の物語、誰かが書いた小説のように思っていたのではないかと思う。イエス様の十字架に私たちはつまずいたのであります。なぜイエス様は罪もないのに死ななければならなかったのか。しかもそのことを一言も弁解することもなく、応弁することもなく、従順に死なれていかれたのか。この大きな謎を私たちは簡単に解決してはいけないのであります。 私たちはこのイエス様の十字架の謎を持ち続けていきたいと思うのです。イエス様の十字架、それは神の愛を拒否した私たちであります。彼が刺し貫かれたのは私たちの背きのためである。彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためである。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒されたのであります。神は不在なのかどうか、神は本当にいないのでしょうか。ルドルフ・ボーレンという神学者がいます。いました。この人はこんな言葉を語っています。多くの人にとって神というのは悪天候のリゾートの山みたいな存在である。濃い霧に包まれていて、それを見ることはできないが、それは存在している。神は私たちの目が曇っていて見ることができなくても存在しておられる。しかし人々はその神について何も語らない。いわば不在において神は存在しておられるのだ。このような言葉です。イエス様が十字架にかかられた時に人々が感じたものはこの言葉通りであっただろうと思います。私たちですら、なぜイエス様はエリエリレマサバクタニと言われたのかと思ってしまうではありませんか。そこに父なる神がいることを私たちですら見ることができない。しかしそこにおられるのは苦しんでいる御子イエス・キリストであります。神はそこにおられたのであります。今神に従おうとしつつも洗礼を躊躇している兄弟姉妹がおります。その方は十字架のそばまで来ているのですが、今一つ神の存在を確信できないでいるのであります。私たちはその方を見守り、その方が神の導きを確信させてもらえるように祈りつつ、その時を待ちたいと思います。主の十字架については、ハイデルベルク信仰問答の問40から43にこの問答が書かれております。今日は皆様にその問いだけをお伝えいたします。答えについては皆様が考えていただきたい。そしてまたこのハイデルベルク信仰問答を見直していただきたいと思うんです。問いの40は、なぜキリストは死の苦しみを受けなければならなかったのですか。次に問いの43は、キリストの十字架の犠牲と死とから、さらにどのような益が得られますか。私たちにとってキリストの十字架はどのような益なのでしょうか。こういう問いであります。私たちはこれを、学校の教育のように理解して、これはこういう答えだよというふうに言うのではありません。この問いを問い続けていくことが、私たちを神へと導いていくのであります。私たちの人生には、答えはありません。ある意味一人一人が 今まで誰も通ったことのない人生を歩んでいるのであります。その中にあって神を求め続けていくということは、神を求める問いを問い続けていくということなのであります。しかしながら、主の十字架は私たちの死の一番惨めな、いわば人間の誰も経験しないような苦しい死であります。死は誰でも通らなければなりません。しかも人間はその日誰かの死に寄り添うことはできません。死にゆく人は一人で死んでいかなければならない。しかしその時に一緒にいてくださる方がおられます。それが主イエス・キリストであります。イエス様が一番低いところで叫ばれたから、その叫びによって私たちもまたそのような叫びを上げてでも安心して死を通り越すことができるのであります。私たちがどのような場所でどのような死を迎えようとも、主は必ず私たちに伴っていてくださいます。大天の恵み深き主なる神様、今あなたの命の灯火が消えました。私たちの心には悲しみがみなぎっております。主がこれほどまでにして私たちを愛してくださったことを、私たちは簡単に捉えすぎているかもしれません。そのことを今日私たちは心に留めさせていただきました。あなたの死は決して簡単なものではなかった。そうです。私たちの罪の苦しみをすべて負って死なれたのであります。そして主に感謝いたします。あなたがそのようにして私たちのために、私たちの罪に代わって私たちを滅ぼすのではなく、ご自分の命を捧げられましたから、私たちは新しい命を生きていくことができます。どうか私たちをいつまでも守り導いてください。死の時にも死を通り越す時にもどうぞ私たちと共にいてください。まだあなたのことを知らない多くの人々をここへ招き、あなたの御言葉を与えてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。